ご理解第32節。女が茶園に出て名を抜くときに、地を拝んで抜くというような心になればおかげがある。また、それを煮て食べるとき、神様いただきますというような心あらば当たることなし。実験実証させていただく信心のいろはです。大地を拝む気になり、すべてにいただきますという合唱の心。今まで気づかなかったおかげのもとが、そこにもここにもあることに気づかされます。信心とは一切を拝み、一切をいただきますということだな、とわかります。見教えがあります。今日の見教えがあります。さて、その見教えは何のためにあるのか。信心をさせていただく。それこそ師匠は誠の信心と教えてくださいました。その誠の信心とは、やはり神の心を心とするということだと思うのですけれども、そしてその神様の心を私どもがまた持つということ。そうすれば神になる、いわゆる生き神の誕生ということにもなるのでしょう。神様と同じ心になる。神の心を心とする。いわばそこに神が生まれるということにもなるのだと思いますね。その神の心を心とする前に、師匠の弟子として師匠の心を師匠とするというところが、何というのでしょうか、取り組みやすいところではないでしょうかね。まずはその師匠の心を心とする。そしてそこからさらに進んで神の心を心とするということになるのだと思いますけれども、私どもはとかく手段と目的が混同してしまうようなことがあります。そして代を重ねるに従って、手段であったのが目的にすり替えられてしまうことがあります。ここを心しなければなりませんね。師匠が求められたもの、例えば百人一徳者の育成であったり、愛楽理念を世に広めるということであったり、そういうものをやはり求めておられましたけれども、それは目的では、師匠のところでは目的ではない、あくまでも手段であったわけですね。その師匠の最大の目的、本来の目的、それは人が助かるということ、そこに焦点があったわけですね。そしてそれはもちろん神様のお心でもありましょう。神の心を心とする、師匠の心を心とする、そこには私どもが一えに人の助かりを願う、どうあったら人様が助かってくださるだろうかと、その人の助かりを願う、祈る、そのためのすべてでなければならないことになりますね。その人が助かる、どうあったら人が助かるだろうか、それはこの愛楽理念による助かり、そしてその愛楽理念をより広める、それが百人一徳者の育成。そこに初めてより多くの人たちが助かることができるようになると、どこまでも師匠の焦点は人が助かること、より多くの人が助かることが焦点であったわけですね。そのために百人一徳者を育てようとされた、愛楽理念を世に広めようとされた、それは 手段であったわけです。ところが代が重なるに従って、その師匠の本来の願目というのでしょうか、人が助かる、人を助けるというところが、まあ欠落というのではありませんけれども、でも少し薄らいでくる。そして百人一徳者育成であったり、哀楽理念を広めるという、そこが大切なこととなされる。いわば師匠にとっては手段であったものが、後々の者にとってはそれをが目的となってしまう。まあ少し道が本来からずれてくるわけですね。そういうことがよくあると思いますね。これではならないわけです。本来の師匠の心を心とせねばなりません。本来の神様の心を心とせねばなりません。それは人が助かるということ。どうにかして人を助けたい。人様に助かっていただきたい。という、そこからの手段としての百人一徳者の育成であり、哀楽理念を伝えるということ。それはどこまでも目的ではない手段なのだということ。目的はどこまでも人が助かるというところに目的がしかと置かれていなければならないということですね。これは教団の発展とか教会の発展とかいうことにおいてもしかりだと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。